おはようございます。高原剛一郎です。朝日新聞のティーンズメールというコーナーに高校3年の女生徒の相談が掲載されていました。題して、人生に意味なんてない。こんな内容です。生きる意味なんてないと思う。人間は死ぬために生きているんだと思う。そもそも生まれてこなければ死ぬこともないし、嬉しいこともないけど辛いこともない。明日死ぬかどうかもわからないのに、生きることなんて意味ないと思う。私もどうせ死ぬなら、いろいろ楽しいことをやっておきたい。でも、だからといって、そのために生きていたいとは思わない。楽しいことがあっても、嫌なことが同じぐらいあるだろうし、早く死んだ方が楽だと思う。こんなこと言うと怒られるけど、思ってしまうんだから仕方がない。私は自分のことが好きだし、特に大した悩みもない。ただ、格別生きていたいとは思わない。って言うんですね。それに対して、カリスマ的人気を誇る某ミュージシャンがこのように回答してます。君の悩みは正しすぎる。少しでも考える人は、誰もが君と同じ疑問を感じたはずです。答えは、わかりません。生きてみなければ生きる意味なんかわからないと思います。まあ、他の問題なら大抵気の利いた答えを出す彼も、最も根本的な人間の目的、人生の目的について答えることができなかったんですね。なぜでしょう。人間の作り主である神を除外して人生を考えているからなんですね。以前息子が小学生だった頃、彼は夏休みの宿題として工作に取り組んだんです。できた!という声に私も駆け寄って彼の作品を見たんですが、見れば見るほど何のために作られたのかわけのわからない作品だったんですね。カレー用スプーンが風車みたいにくるくる回転する装置なんですが、どう見ても何に使うのかわからないんです。それで子供に聞いてみました。これ何するものなん?すると彼は言ったんですね。手動式風呂かき回し器って言うんですね。まあ、要するに、風呂の水を攪拌するためのものなんですね。この装置はついに一度も使われることなく終わりましたが、私に一つ大きな教訓を残してくれました。それは、装置や作品の使い道は作者に聞けばすぐわかるということです。人間の目的は、人間の作者の中にあるのです。人間の作者とは、この天地万物をお作りになった神です。人生の目的、人間の存在目的は、人間の作り主に聞けばわかります。しかし、人間の作者を初めから除外している限り、人生の目的を知ることはできないのです。そして人間は、目的や使命のないこと、意味がないことに、耐えることはできないんですね。ティーンズメールの相談者の女の子は、自分のことが好きだし悩みもないし、困った問題があるわけでもない。でも、人生の目的や意味がわからないので、自分がただそこに物体のようにあるだけだというあり方に力が湧いてこないっていうんですね。では、人間は何のために作られたのでしょう。聖書の中にこんな記事があります。悪魔はイエス・キリストにこの世のすべての国々とその栄光栄華を見せてこう言うんです。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ、と書いてある。私はこの問答の中に、人間の目的と使命が示されていると思うんです。第一に人間は、あなたの神である主を礼拝するために作られたということなんですね。あなたの神である主を拝するっていうのは、これは神と個人的な関係に入って、親しく交わるということを意味するんですね。昔、コピーライターの糸井重里さんは、理想的人間像としてあなたが目指すのはどんな人ですかと聞かれてこう答えています。 友達が集まって楽しいことをするとき、おい、糸井くんがいないぞ。糸井くんも呼んでやろうよ、と思い出されるような人になりたい。まあ、要するに、自分が目の前にいるときだけではなく、自分がいないときに気づいてもらえるような人になりたい。もしそうなれないなら、自分がいないときに自分のことを思い出してくれる人が一人でもいたら、こんなに幸せな人生はないんじゃないかって言うんですね。私もそう思うんです。ああ、こんな時高原くんがいてくれたらどんなにいいだろうと思い出してくれる友人がいると仮定してみるだけで何かウキウキしてくるんですよね。そして神様とは実にそんな方なんです。神様はあなたを何のために作られたのでしょう。第一に、この世界にあなたという存在がいたら、どんなにいいだろうかと思って、あなたを作ってくださったんです。あなたの作者は、あなたがこの世にいたら、どんなに楽しいだろう、どんなに幸せだろう、どんなにいいだろうと思って、あなたを作りました。すなわち、あなたは神に望まれて生まれてきたのです。あなたは、神に愛されるために作られたのです。そして、この神の愛に応えて、躍動し、賛美するために作られたんだって言うんですね。人間は、関係の中で生きる存在なんですね。神という対話の相手を見失うがために、人生の意味も見失ってしまうって言うんですね。第二に、主にだけ使えよという言葉です。主の使命に使えるということなんですね。神様はあなたを作るとき、あなたに自由意志と能力と、その二つを使って成し遂げていくべき使命を与えられました。この世界は、あなたが神の使命に応えて生きるのを待っています。あなたの親切や、あなたの勇気、あなたのメッセージ、あなたの励ましを必要としている人が、この世のどこかに待ってるんです。あなたが立ち上がるのを待ちわびてる仕事がこの世にあるんです。あなたが歩き出し、会いに来てくれるのを待ちわびてる人がいるんですね。人間は神の作ったこの世界を神と共により良くしていくために作られたんです。あなたが生まれる前より、あなたが生まれてからの方が世界がより良くなるためにあなたは使命を持って作られたって言うんですね。この神様を愛し、神の使命に生きる人生を台無しにしようとしているのが悪魔という存在なんですね。人間に神様なんかいないと吹き込み、神がたとえいたとしても、その神はお前を憎んでると思い込ませ、人生にはやり直しは効かないと確信させ、人を失望から絶望、絶望から死へと引きずり込もうとする目に見えぬ力。これが悪魔です。では人はどうすればよいでしょう。人を迷わせる悪魔を撃退し、あらゆる罪を洗い清めるために十字架にかかり、三日目によみがえったイエス・キリストを信頼することです。キリストはあなたに命を与え、人生に目的と意味を与え、死後の世界に天国を与え、失敗した時には立ち直る力を与え、諦めそうになる時には望みを与える方です。あなたが必要としているすべてのものはキリストの中にあるんですね。どうぞイエス・キリストを信じ、永遠の命をあなたもいただいてください。心からお勧めしたいと思います。